コパレード。
というわけで突然始まりました全国どこでも晴れご飯ということで、
はい、
部長柏木です。
あ、どうも、オガピーです。
この番組はですね、
はい、
要は日本全国の各都道府県の美味しいもののことを一方的に喋る15分間を全世界にお届けするという情報番組です。
日本の全てを伝える。
これね、中国語でやったらすごい金になるんちゃうかな
今ね、
今
多いから観光客、
うん、
あと喋れるだけ
ですね。我々が中国語と英語とで喋れたすごいコンテンツが韓国語と
確かに同時翻訳できる人を雇う
と、そうそうそうやったら、なんか今のに大阪のはね観光客ブームですけど
すごい多いですよ。
あれに来てる人らも要はなんか人気ブログとかかららしいんで、
う
ん、
へー、あ、本当にその情報を、
人気ブログで黒門市場最高みたいなんで黒門が流行ってるみたいならしいんで、
へー、
案外世界が動きますよ。
そうですね、
はい、
はい、
というわけですが、
はい、
とりあえずこの番組はね全都道府県回っていくんですけど、
うん、
記念すべき第1回はやっぱなんといっても大阪かなと、
あ、まあね、身近なところからちょっと言ってかんと、は
い、ことでやりたいんですけども、
はい、
毎回この番組では1都道府県ごとに5個の美味しい食べ物と1つのおすすめお土産を、
あ、お土産も持って帰るところまで、
ね、持って帰れるやつもちょっと提案したいんですけども、
うん、
大阪のイメージ1個だけちょっとなんかパッて、
大阪このもんやでいいみたいなやつ、
あー、わかります、
たこ焼きなんたら、お好み焼き、
わかります、わかります。じゃあね、時間配分を考えですね、
はい、
僕は賢くなりましたんで、
はあ、
とりあえず先に全部言いましょう。
あ、そうですね、
はい、
10年やっててよかった、
はい、先に全部言ってちょっと解説していきます
ので、気になるところから、はい、
でベスト5ですが1位とかじゃないんで、四天王の誰が強いとかはさておきみたいなやつ、
じゃあ能力別ですよね。バランスいい5個が、
バランスは若干考えてしまう5個うどんとかできない。
でも完全に四天王のテンションですね。
そう。
火の強いやつ、水の強いやつ。
だってそんなん言ったら、信濃のきつねうどんとかが始まってさ、もうどこどこのきつねうどんで並ぶから、違うやん。
そうですね。そうですね。
だ一応、5000円で考えました。
わかりました。
で、僕の好みもやけど、皆さんに勧めれるということを中心に考えたんで、じゃあ、ぜひ、じゃあその1位からその5まで言ってもらっていいですか。
あ、じゃあ、どならせていただきます。
はい。
じゃあ、大阪おすすめ、その1位。
カスうどん、
あー、
わかった。
それはね、
これ言ってたら進めへんね。
じゃあ行きましょう。テンションした、行きましょう。大阪おすすめ、その2。
一方亭のシューマイ。
はー、なるほど。大阪おすすめ、その3。
イカ焼き。
おー、大阪おすすめ、その4。
もみじの天ぷら。
あー、大阪おすすめ、ね、いいとこつく、ね。大阪おすすめ、その5。火
薬ご飯。
ほう。
そしてお土産、
大阪おすすめお土産、
満月ポン。
は
ね、満月ポンだけちょっとオチっぽいですよね。
いや、まあ響きといいね。
ね、というわけで今言ったね、
六つが
僕の大阪のおすすめなんですけど、
なるほどなるほど。
どれにとりあえず興味を湧きます？食ったことあります？全部。
ね、いや、ありますあります。一方手の島もあります。ただ火薬ご飯って大阪なんですか？
はい、火薬ご飯はですね、大阪発祥なんですよ。
へぇ
ー。大阪発祥で、火薬ってのは、この爆発の火薬ではなくて、薬味を加えるっていう意味で、炊けたご飯にどんどん火薬を加え、薬味を加えて、味付けるご飯っていう意味で火薬ご飯。
炊き込みなんですよ。混ぜご飯が違いなんですね。
まあ、とはいえ、ほんま、まあ、炊き込みも近いんですけど、
うん、
で、一応、発祥店って言われてる店が、大阪のど真ん中にあるんですよ。
ほう。
大黒っていう店で、
はいはい。
御堂筋、もう急にも大阪人しか分からんこと言うけど。
まあまあまあ。いや、まあ、旅行で来てる可能性もあるから。
御堂筋のロイヤルホストあるやん。
はいはいはい。急に、この辺
住んでる。急にも、点の話しますけど。
御堂筋の割とこっち寄りのね、御堂筋ね。
そうそう。
はい。
のロイヤルホストの一個、はい、北の筋の横のとこに、大黒って大きい黒って書いて大黒って店
あるんですけど。
あそこが実は創業120年とか
の
火薬ご飯専門店なんですよ。
専門店いいとこって。
火薬ご飯が400円でしょうや、台かな、
うん、
300円が400円、400円500円忘れたけどぐらいで、まあ、火薬ご飯が薄味やおのりかかっててけどじわっと出汁が来る感じでうまいんです
よ。大阪っぽいですね、味付けの。
でめっちゃ味濃いわけではないんやけど、
うん、
大黒はこう味噌汁と焼き魚とかもあって焼き魚とかがもうめっぽううまいの。ただ
火薬ご飯専門
店、火薬ご飯かす汁焼き魚くらいで1000円超えてくる値段ではある。 けど、
まあ老舗ですね、
料亭とか行くこと考えたら全然安いし、下手な料亭より多分うまい。
へぇー。でも本当に大阪、割とナンバーすぐそこですからね。
そうですね。で、
お仕事で来られる方もおすすめ。
そうそう。で、おったら、例えばこう、火薬ご飯持ち帰りで8個とか、
へぇー。
持って帰ってるおばちゃんとかがよくいるんで、やっぱ老舗というか、その、まあ、そういう愛され方してんねんな、みたいな。
はぁ。
あのね、大阪に行って大黒行きますと、ちょっと渋いっすよ。
渋いですね。ちゃんと抑えてる感がすごいです
ね。わかりやすい凄さとして、
はい。
ネイチャージモンでおなじみの寺門ジモンさんが大阪来たら絶対行く店の一個らしい。
うわぁ、ネイチャーさんが、
そう、なんとなく肉好きな人が言うこと信用していいと思ってる節があるんですけど。
そうですね。で、先輩芸人だと思うと私もあんまり言葉が出ないですけど、ネイチャーさんと思ったらもうキャラクターですから、すごいアホがってる。
そうなんですよね。
なるほど。
海外ご飯ってのだから、で、割と炊き込みご飯でやっぱり大阪が多くて、出汁文化なんで。
ええー、そうですよね。
ビッグカメラの裏の天マサっていう立ち食いうどんとかの海外ご飯とかが。
天マサの海外ご飯マジでうまい。
こう、ね、大阪の風俗場とかの間でも人気の。
まあまあいや、
持ち帰りできるんでね。
吉本の若手芸人じゃないんですね。
そうなんです。
風俺俗場に人気。
どこ行っても海外ご飯の結構大阪っぽいんですよね。
確かにお蕎麦屋さん多いですね。
っていうのですごくおすすめです、はい、火薬うどんっていうもんも大阪に多いです。
あ、多い
です。具がいっぱいのうどんとかも。
へぇ
で、はい、あと個人的に激推しはもう残り結構激推しなんですけど、
はい、
まずイカ焼きが、割と地方に行くとないんですよ。
イカ焼きってお祭りでありましたよ、新潟もイカの姿焼きは。
と思いがちでしょ、はい、お前は丁寧なふりをするね。
これもするから時間なくなるじゃん。
まあそうなんですけどね。
はい、
と思いがちのやつやけど、はい、実はこう、ぺったんこの、卵と小麦粉とイカだけで、こう、プレスして焼く、イカ焼きっていう粉もがあるんです。
あれ、イカ、なんかちょっとしか入ってないやつですよね。パッと見そのイカみたいなのが埋もれてるやつですよね。
そう。あれけどね、やっぱイカじゃないと美味しくないし、
へぇ
タコでも硬すぎるし、
へぇ
なんかね、もともと住吉大社っていう神社の、はい、すごい一番古いぐらいの神社の、
はい、
の、夜店の出してる露店の、せんべい屋さんのまかない食かなんかっていう。
ああ、そう、せんべい寿領のプレス機があったからたまたまできたっていう。
で、そのプレス機を使って、阪神百貨店で梅田の、
はいはいはい、
の地下で売ってて、何枚っつったっけな、1日何千枚とか売るんですって。で、そこの、阪神百貨店が、イカ焼きをいっぱい作るために、これイカ焼き機を作ってくれっつって、イカ焼き機ができたんって。
せんべい焼き機からイカ焼き機。
そう。
へぇ
っていう、で、1枚こう200円とかやし、梅田で食えるし、たこ焼きは今はうまいけど、全国食えるじゃないですか。
増えましたね、割と美味しいお店も。
だこんなもんやぞって食うには、イカ焼き食うべきじゃないかなって。
ここでしか食べれない粉物。
第3の粉焼き、粉物。
イカ焼き、はい。確かにおすすめ。あとはい。
はい。
これがね、多分意味がわからない人多いと思うんで。
もみじの天ぷらですか。
もみじの天ぷら、私大好きですけど、意味わかんないでしょ。
もみじの天ぷらやばいんですよ。
もみじの天ぷらって何を思うかですよね、みんな。
大体もみじの天ぷらって言われたら、もみじ型のせんべいかなとか。
あ、もみじまんじゅうもそうですね。
もみじまんじゅうみたいなのかなと思うん
ですけど。マックス鳥の手ですよ、そんな
ん。ほんまに大阪の北の箕面っていう、
うん、
まあ、紅葉が綺麗な場所で、
は
あ、ほんまに紅葉のもみじを甘い天ぷらにしようるんですよ。かりんとうみたいな。あれびっくりするよね。
桜の花の塩漬けのテンションです
か、ね。あ、そう。
積んだもみじをね。
積んだもみじを1年通し置いといて。
あ、それでずっと食えるんですね、あれ。
だから、いい店に来てんは、なんか、今月分はこんだけで終わりなんで、みたいなんで、予約制やったりするの。
へぇ、あ、って1店がやってるんじゃないですか、あれ、あちこちやってるんですか、
めっちゃ、箕面の滝があるんで、
はいはいはい、
滝見に行こうとしたら手前の方でもう今日の分終わったんで、とか言われて、なんかすごいもったいぶられんの。で、ずんずん奥行ったら大体余ってんねや。だから駅近い方から売り切れるけど、
あ、歩いてもいいよって人は出て歩きましょう
か。まぁ、ちょっと5分歩いたら大体帰るんで。
そうですね。
すごい、その、もみじの天ぷらっていう、もみじっていう全国にある素材を食ってんのって大阪だけやから、これ僕すごいグッとくる。
かりんとうみたいに普通に物として美味しいですし、うん、何よりもみじだから見た目がすごい可愛い。
見た目可愛い。
あれよくできてるお土産ですよ。で、
油菓子やから一袋食ったらすごい胸開けそう。
お腹、この後油だからすごいお腹いっぱい。
もう、ハイファットもいいとこなんやけど。
まあ。
もみじを言い訳に砂糖と油つけまくってるだけやからね。
分厚いですからね。
そう。
すごい量の分厚さはあるんですけど。
まあ、なんかあれは風情があるし、いいよなって思う食べ物ですよね、うん。
いいですね。
で、まあ、最初に言ったカスうどんっていうのがですね、はいはい、まあ、これが、まあ、もう大阪を追う大阪って僕は思ってて、
う
まあ、いわゆるうどん文化で大阪ってのは
多いですね。
で、あったかいうどんで、だしが好きなんで、みんな。
いや、腰内系のタイプですよね。
そうですね。だしを美味しくいただくために、だしをより吸い上げる柔らかい麺が大阪では受けるんですけど、逆に硬い麺だとだしがあんまり感じれないんで。
そうですね。麺メイン。
で、そのうどんのあったかいうどんでも、その、大阪の、屠殺文化っていう、要は牛肉を食べる屠殺用の食べ物の文化の中に、
はい、
牛の小腸を行って、油をじわっと出すんですよ。で、このじわっと出した残りカスの、なんかカリカリベーコンの油抜いた残りのカリカリ部分あるやん。
ラッキーなところですね。
そうそう、まああれがメインなんやけどね。あれの小腸版みたいなのが油カスって呼ばれる食い物。
もともと工業油とかなんか取ってた残り
カス、ね。そうそう、内臓食う文化がなかった頃からやってたらしくて。
本当にカスとして残った油カス。
そうですね。で、それの、あの小腸を使って、で刻んでうどんに入れるだけで、うん、まあまあ牛肉うどんとか目じゃないぐらいうまい。
全然油かすだから今やっと食べるようになったじゃないですか。大阪に広がるのにも時間かかりましたけど、
はい、
だから高いんですよ今、その急に値段が上がって。
そうやね。
そんなないから、小腸なんて。だから高いけど、家に1個あったら、その冷凍うどん食べるときだけでこんなに幸せな気持ちになれるんだなって。
いや、ほんまに1個買っていったら向こう2ヶ月ぐらい楽しめますから
ね。全然いきますね。
で、まあ昔は、やっぱりいわゆるそういう童話地区の食べ物とか言われてて、
まあ屠殺近いから。
で、まあそういうね、差別とかがあったと思われてた時代ってやっぱりみんな外に出せなくって、もういいんじゃないのみたいな感じになって、すごい店でも大阪では出すし、
出すとこ多いですね。
うまいし、てかまあ僕も誇りであると、これは。まあ、
そうですね。
牛肉食の頂点ですよ、これ。
いや、こんな使い方、捨てるとここんなうまく使いますだって。
ね。で、最近はね、全国で若干食うんすけど、出回り始めてるけど、
うん、
あの、量販店みたいなとこは、この小腸をサラダ油で揚げるんですよ。
はい、もう鼻から。
けど、それってさ、違うやん。小腸の油で揚がってるからうまい。カリカリベーコンさ、カリカリに焼くカリカリベーコンとベーコンのサラダ油揚げは全然違うやん。
違いますね。
っていうぐらいの差があるんで、ぜひ大阪のカスうどんを食べてほしい。
でも、じゃあ大阪に来たらもいいカスは買えやすい？
買えやすいと思いますね。市内でも結構ある。特に肉屋と最近あるんで。
確かに。
で、実は奈良とか京都にもあるんですけど、ちょっと地方とか大阪でも場所によっては、大腸使うとこもあるんですよ。
へぇー。
小腸やったらね、なんちゅったらいいんやろな。なんか、ドーナツみたいな。
はいはい、あの、超輪切りにしたみたいな形のね、
ねやつ、はい、形やけど、大腸のやつは平べったいのがあって、
でかいのを揚げて切ってるか、切って揚げてるかなんですかね。
そう、やっぱり大腸はね、ちょっと臭いんですよ。
まあまあ、
やっぱり、まあ、より後の方の腸やから、なんか油も少ないし、で、やっぱり小腸の国産和牛のちゃんとしたのが一番いいって言われてる。
本当に大阪で作ってる油かすが。
そうですね。を使ったかすのかす屋さんってところが最初に、もう僕らが学生の2、30年前から、
へぇ、
店としてやってて、まあ、そこのおばちゃん、そこのレシピが一番元祖って言われてて。
はいはいはいはい、はい。
もう噂によると、小腸以外も赤線とかも入ってるって噂なんですけどね。
へぇ、
そこのカスは。
興味湧きますね。
そう。めっちゃうまいね。
カス屋はほんでも割と探したら大阪来たらね、あるんで。
大阪はもう今市内にもあるんで。
あ、でもカス屋以外も油カス乗ってるとこほんと多いですね、そういや。
最近立ち食いうどんでも油カスが始まってて。
ありがたい。
この間岡山行った時の岡山のうどん屋でもあったりすんねん。
へぇ、
あと広島の呉の、あの、だし道楽っていうね、醤油を売って、自販機で売ってる、変な店があって、わざわざ店まで行ったら、カスうどん出してやがんねん、呉やのに。
へぇ、
もう、カスの広がり方よ。
大阪の誇りが。
そう。っていうブームなんで、まあけど、カスうどんってその歴史と地域性がすごくあって、まあその悪い部分も含めて、こんなにうまいんやから、もうすべてを水に流そうって気持ちになりますよね。
そうですね。このカスうどん。はい、そして、
あと、一方手のシューマイっていうのが、
はい、
まあまあ、豚まんとかもいっぱいあるんですけど、
うん、
割と、この大阪の南の、おっさんの連中では、一方手のシューマイ食いながら、とりあえず昼からビールみたいなのはすごい、すごい贅沢の一個としてある。なんかね、戦後闇市の頃に、小麦粉が手に入らんかった代わりに、卵があったから卵で皮を使うっていうシューマイで、僕知ってる限り一番こうライトにふわっと軽くて、臭みもあんまなくて美味しいシューマイですよね。
美味しかった思い出はありますね。
まあ、
そんなみんな食べてるんですね。
なんかね、なんか、店行ったことあります？
店はないです。
店がめっちゃいいんですよ。
ほう。
店がもうあのね、昭和の修学旅行の昼飯食うとこみたいな食堂で。
ほう。
で、なんか。
長漬けとかそういうこと。
ね、もう机でギチギチのなんか椅子みたいなんで。
へぇ。
で、銀色の皿とかに出てきて。
うわぁ、いいな。
でも酢豚とか全部400円、500円ぐらいで。
へぇ。
で、鶏の丸揚げも、そこの一方では結構有名で、唐揚げ頼んだら、小950円、大1050円ぐらい、よくわからんさで。
ね、何が100円
どうも、鶏一匹丸々揚げて出てくるんで、
ほー。
それの鶏のサイズ感で値段が決まってるっぽいんです。
ほー。
小、今日、大ないねんって言われて、小棚でも何が違うかよくわからんなっていう。
サイズの950円で一匹ですもんね。
だから4人ぐらいで行って、とりあえず4人やからシューマイ4つと、唐揚げと、あの、ビールかご飯とチーみたいなんで、頼みながら酢豚とみたいなんで、うだうだするの、最高。
最高。
最高です。
へぇ、
そして、お土産の。
あ、お土産、はい。
満月ポン。
満月ポンね。
ご存知ですよね。
知ってますよ。あの、味が薄いやつでしょ。味が薄くて分厚い人に、エッジが効いてるから歯が痛くなるやつでしょ。すごい歯の裏が痛いんですよ、あれ。
食べた感じは、パリギュムムパリギュムムって
。あ、そうそう、あの、ギュムムって、ふがしっぽいからギュムムってなるの。
イメージやけど、
はい。
もう日本一美味しい鯉の餌みたいな感じするよね。
なら鹿せんべい食べてもいいけど食べちゃダメっていうのは、うん、満月ポンなんですね。大阪でいうところの。なるほど。
みたいな、やけど、なんか満月ポンはすごい、やっぱりね、友達のおかんとか好きなんですよ。
へぇー。
で、昔で言うと、高人さんがめっちゃ好きやったらしくて。
ほう。
で、満月ポンってね、食べてる中に醤油が濃い部分があったりしよるんですよ。
あるある、当たりだと思ってます。
で、醤油が濃い部分を食べたら嬉しいから、うん、高人さんが、この部分だけで作れみたいなこと言い出して、
ほう。
で、濃い味とか出てる
んですよ。出てる、今出てますね。
あれ、高人さんが作ったら
しい。あ、そう思って食べます、ちゃんと。
そんな好き高人さん。
別に。苦手やし、思い出もないし。あんま見たことないし。
そうっていう感じで、まあ、ざっと言いましたけれど、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、はい、
そうですね。
とりあえず、けど、今言った中で、難易度が高いのも、まあ、もみじの天ぷらがちょっと難易度高いかなっていう。昨日
まで行かなきゃかなぐらい。
いや、他のは全部南でも食えますんで。
海鮮ご飯別にその、発祥店もいいですけどね、あの、普通のうどん屋さんにあるやつでも美味しいですからね。
ねえ、新潟ありますか、海鮮ご飯って。
いや、火薬ご飯っていう言い方あんまりしてなかったですね、そういや。
炊き込みご飯みたいな。
炊き込みご飯。
ちょっと違うんですよね。
そうですね、あの、火薬、勝手なイメージ、火薬ご飯には、わらびとか、その、火薬ご飯用の素っぽい味がして、うん、あの炊き込みご飯は、あの、鶏肉とごぼうと人参の醤油っていうイメージですね。
ああ、確かに、鶏炊き込みはちょっとまだ違う文化ですもんね。大阪はあんまり鶏絶対じゃなくて、絶対入ってるもんで、人参とごぼうと、切ったこんにゃくってイメージかな。
あ、私こんにゃくあんま入ってない。こんにゃく美味しいですね、あれね。
ね。だからまあやっぱ出汁文化なんかなって感じしますよね。まあという感じで、
はい、
大阪の食い物6つ。どれでもあげるよって言ったら何がいいですか？
え？くれるんですか？へぇー、へぇー、え、カスうどん。
あ、やっぱり
カスが。でも理由は今すごいお腹が空いてるから、天ぷらとかじゃ嫌だなっていう。その、量の話、そうですね。割と。
大阪やと結構、あとカスは、たこ焼きに入れたり、お好みに入れたり、焼きそばに入れたりっていうのも。
はぁ。あとそう、あの、肉カス系とかいう、その、ね、あの、油、その、カリカリベーコン部分を、あの、焼きそばに入れるって割と全国やってますよね。
いや、それ全国のようで全国じゃない、
ね。あ、そうなんですか。へぇ、
案外選ばれた地区しかないんですけど、
屠殺が近いなり、
やっぱり肉を食うって文化ですよね。この話は実はまたね、これ将来の岡山編でまた話があるんですけど、
ほう、
牛肉、関西はやっぱり牛肉のことありがたがりすぎみたいな話が、
ほう、
東に行けば行くほど牛肉じゃなくなるんで、
あ、まあそうです ね
っていうようなお話もありますが、
はい、
まあ、一旦今日は、
はい、
大阪出汁文化だぞという、
はい、
ことでいいんじゃないですか。
いいと思います。
はい、というわけで、まあこんな感じで、あの、エンディングが流れるはずなんですけど。
そうですよね。
流れないトラブルと思うんで。
え、私割とこう、早く終わったことに、時間内に収まってるの嬉しいんですけど、多分これね、収まってないですよね。
まあまあ、大丈夫と思います。
はい。
まあ、第最初の音がね、
はい、
ぜひ皆さん参考にしてください。
お届けしたのはオハピート。
こちらジャギでした。
ありがとうございました。
桜の姉ちゃんがサンゴ礁みたいなドレス着てある。